駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お届けしますのは私グリーンティーと
うままと
おねそです。
ちょっと噛みましたね、私今。
まあ、
言っちゃいましょう。
たまにはあります。
これで言っちゃいましょうよ。
ということで、はい、まあ、はい、実は一回失敗するんでね、もう失敗できないんですけど。
一回間違えた方が、ね。
ね。そうね。だいぶ落ち着きました、私的にも。
はい。
で、まあ、9月、これは20日配信ですが、もうだいぶ涼しくなってそうですね。は
い、そうですね。もう今もだいぶ涼しいですからね。
そうね、今日は、13日ですが、はい、晴れててね、とてもなんか秋晴れという感じでいい日ですね。
なんかニュースのお天気予報のおじさまも、なんか、うん、今日明日はすごい秋晴れで、過ごしやすい日になるみたいですね。
ああ、もうそういうのは。
NHK の天気ですか？
いや、NHK じゃなかったです。
NHK 大好きですね。
今回は民放で。民放で見ましたけど。
なんか NHK なんか、萌えイラストみたいなの使ってる。
え、そうなの？
うん、知らない。天気予報。
え、天気予報に萌えイラストを使うっていう発想はどっから生まれたんだ？
全く意味わからないんだけど、なんか、萌えイラスト的な顔がなんか、日本列島のところにドーンって出てる。ちょっとネットで話題になってたんで、
後でじゃあ
試しに見たら本当にあったよっていう。
それは見たことないな。
え、自然な感じでそう埋め込まれてるの？それとも確実に違和感ある？
完全に浮いてるね。NHK の人の声だから、
あ、
普通の声なのに、もう顔、なんだろう、イラスト自体完全にね、ちゃんとした絵なので。
なるほど。あ、なんかさ、そのイラストが喋ってる感じになってるんだ。
いや、なんかいるだけみたいな。
あ、いるだけ。不思議。
それなんか不思議だね。
うん。
だいぶシュールな感じになってるんですけど。
なるほど。
まあ、はい。見てみてください。
はい。皆さんも見てみてください。で、なんでしょうね。今回は、今回の前にまず前回の話ですけどね、前回の配信は非常にこう、ね、濃い内容でですね、
両方とも ね、
学校で聞いてると眠ってるわ。
はい、いやいや、興味のある人たちは、あれ、すごい楽しめて聞ける分野ではあると思いますからね、
うん、あれまあ、そうですね、結構、まあ、心して聞く感じですよね、あれはね。
まあ、ね、
なんか気軽な感じで聞ける内容では、後で見返したというか、聞き直してなかったよね。
そうね、
スピードリンキングというよりは、なんかノート片手にみたいな、
そうだね、
部分に、あれはね、
もう、ライティングと、ね、本当に万物創世記っていう感じだったので、
うん、まあ、なんかスペシャル的な感じでしたね、どっちか
というと。そうね、そうですね。
はい、で、今回は、前回だ、まあ、対照的になりそうな、ね、どちらかというと、我々に密着というかね、はい、フランクな感じ、ね。
生活に密着してるような。
そうですね。
お、なんか今ノイズが入ったけど大丈夫ですか？
え、大丈夫ですよ。
あ、大丈夫ですか。はい。まあ、そんな感じで、いきたいと思います。そうそう、いい時間かな。はい。で、まあ、今回も、かけらじタイムズと、井戸端カオス、2本立てでいきたいと思います。かけらじタイムズは、うままさんということですね。はい、では、そろそろ、いきましょうか。
いっちゃいましょうか。
はい。
はい。
じゃあ、お願いします。
かけらじタイムズ。
はい、かけらじタイムズです。突然なんですけど、皆さんエコポイントは知ってますか？
はい。
うん。
もう、なんかそれ、エコポイントもらったりとか、交換の申請したりとか、そういう、アグレッシブにもう、もらっちゃってる感じですか？
いや、全然です。
ね、
名前だけだね。
あ、だと思いました。私もそうなんで。はい。で、まあ、エコポイントって何だろうって思ってる人もいると思うので、ちょっと本当に簡単に説明しますと、はいはい、まあ、今年4月に決定した、まあ、経済対策の一つでですね、うん、まあ、我々一般人が、まあ、家電を買って、まあ、その対象商品なんですけど、その商品を購入した時にエコポイントがついて、まあ、そのポイント後から、いろんな電子マネーの種類があるんですけど、その種類に交換することができるっていう、まあ、そういう仕組みになってるんですね。
う
ん
う
ん、
ほうほう。
で、じゃあ何を買えばエコポイントもらえるのっていうと、
はい、
エアコン、冷蔵庫、地デジ対応テレビ、うん、この3つなんですよ。うん、
おぉ。
はい。で、それらもちょっと細かく分かれてまして、エアコンはエアコンでもやっぱ大きさとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
その、 冷房能力っていうんですか、
うんうん、
あるいはその消費電力みたいなもので、決められてまして、
はい、
まあ、3段階に分かれてて、
うん、
で高いものから順にエコポイントが9000、7000、6000っていう数がつくんですね。
お
で、まあ、その9000とか言われてなんか何の戦闘能力だよみたいな話になると思うんですけど、
だ
いたいこの9000って電子マネーで普通に、まあ、9000円みたいな感じになるんですよ。
はいはい、
まあ、ただその電子マネーによるんですけど、まあ、例えば、あのエディとかスイカとかあるじゃないですか、
うん、
あの辺はちょっと手数料の方は発生しちゃうんで1000ポイントずつなんか取られちゃったりするんですけど、
うん、1000ポイントも取られるの？
まあ1割くらい引かれたりとか。
すごい
ね。9000分の1000だとちょっとね、なんか損した気分になるけどね。
まあそうですね。だからまあエアコンはあんまりあれなんですよ、おすすめの、うんうんうん、あの対象商品じゃないんですよ。
あ
ー、で、はい、で、あの目玉がですね、
はいはい、
デジ対応テレビ、
はい、
これがですね、あの一番高いもので3万6000ポイントつくんですね、エコポイントが。
へえ。
なんでもう普通に3万6000円もらえちゃうみたいな。
ああ、なるほど。それは結構大きいな。
はい。しかもそれ元からある、普通テレビって大体あるじゃないですか。
うん、うん。
買い替えるってことでリサイクルしますって言うと、うん、さらに3000追加でつくみたいな。ま
あ、細かい。
なるほど。
ですよ。
へえ、すごいね。
はい。まあ、かといって、まあね、我々、まあ使ってないので、
そうだね。
何もいないんですけど、うん、でまあ、今回のお話なんですけど、まあ、これだけ聞いたら、はい、まあ、あ、エコポイントすごいじゃんと思うじゃないですか。
はい、
にあの省エネの家電を買うんで、エコにも優しいし、
うん、
まあ、我々にとってもポイントがもらえるしみたいな、
うん、
いいんですけど、
うんうん
うん、ちょっとこのポイントの換算の仕方がおかしいなと思うんですけど、
うん、
消費電力が高い方がエコポイントがもらえるんですよ。
うんうん、
でも、地球環境からすれば、消費電力は低い方がいいですよね。
うん、まあ、もちろん、
う
ん
う
ん、
そうだね。
なので消費電力低いものを買えば買うほど地球に優しいからエコポイントいっぱいあげますよっていうなら話は分かるんですけど、
はい、
そう、消費電力めちゃくちゃ高ければ高いものをたくさん買えば買うほどエコポイントがつきますみたいな感じにな
って、ね、うん、あ、はいはい、
ここはちょっと矛盾してるというか、
うん、
変かなと。
まあ確かにあの一番最初にそのエコポイントを出しますって言った時に、そう、ニュースを見ていて僕もそれは感じたんですよね。
そうですよね。なんか、う
ん、なんか俺その安いものというか安い、うん、まあ、普通のね、あのヨドバシカメラだったりビッグカメラのポイントならまだ分かりますよ。安いものは、低くて高いものになると、うん、高くなるっていうのは分かるんですけど、
うん、
エコーをしてるはずなのに、
うん、
あまりエコーが考えられてないのかなっていう、まあ、
そうですよね、
はい、
これは一体誰が得をする仕組みなんでしょうね。
これは、
うん、
まあ、一応自民党が発案したんですけど、
はい、
まあ、結局経済対策の一つとして家電を売りたいらしいんですよね。あとは地デジを移行させたいんですよ、どうしても、
はいはいはいはい、
これもう地デジ移行とか言いつつ渋ってなかなかまだ買い替えてない人多分いっぱいいると思うんですけど、これも強制的にあの買えるわけにもいかないんで、まあ、こういう特典ありますよってことで買ってもらおうみたいな。
つまりこう買い替えを促す感じの、
うん、そうなんですよね、
対策としてエコポイントっていうのが出てるわけで、
はい、ただ買い替えっていうとその分その廃品になるわけじゃないですか、その、
うん、そうだよね、
だその廃品の処理大丈夫なのみたいな話にもなりますよね。だからもともとエアコン持ってない人があのエアコン買ったらいくら省エネでも消費電力が発生している時点でマイナスみたいなことになる。
そうだね、なんか矛盾してる感じになっちゃうね。
はい、
まあエアコンとか冷蔵庫っていうのはね、1年前のものよりも今の方が省エネルギー性能は高いとは言うよね。
そうですね、だからまあ本当に古いのがあって買い替えようっていう人だったら、まあ、省エネにはなるとは思うんですよね。
だからこれエコってっていう、こう、言葉をつけてるところに、こう、確かに疑問は感じるね。単なるポイントだったらまだいいけどね。
うん。家電ポイントとか何でもいいから、こう。
そうだよね。家電ポイントだったらまだ納得するけど。
納得する。
でも、あれじゃない。家電ポイントってなると、やっぱりそこら辺のあの、ね、ヨドバシポイントとか、ビッグポイントみたいなのと、あんまり大差ないな。それをただ、ね、日本、の国がやってるだけになっちゃうのかなっていう感じになっちゃうからじゃないの。
じゃあもう大日本に、うん、大日本帝国経済対策ポイントとかそんな感じにしとけ。
大日本はおかしいですよ。
なんかちょっと昔みたいな。
昭和じゃないんだから。
いや、エコっていう言葉は間違ってるよね、確かに。
いや、だからもうそれは思うよ。
思いますよね。
思うけど、日本国ポイント。
いや、うん、いろいろ、これ例えばエアコンと冷蔵庫は分かるとして買い替えると省エネルギーになると、
うん、
だから地デジ太陽テレビってさプラズマテレビとかそういうのじゃないの、
うん、まあそうですよね、ま
あ、
ハイビジョンテレビ
もあるけども
基本的に液晶パネルのねただまあ、うん、なんだろう消費電力自体はブラウン管よりは
ああはいはい、はい、
多少は低いんじゃないかな
だか僕地デジ反対派なんですよ。なんでかっていうと、
はいはい、
そのエコっていう意味でもそうだけど、アナログからデジタルになることで、まずエコかどうかっていうことですよね。
うん、
で、もう一つは、アナログじゃなんでダメなのっていう二つなんです。うん、その二つに疑問を感じていて、
うん、
で、明らかにアナログテレビは使えなくなるわけじゃないですか。
なくなっちゃいますね。
うんまあ、そうね、11年には。
普通、今の時点で多分各家庭に、いろいろアナログテレビがあると思うんですけど、はい、それを全部取り替えるってことを普通しないですよね。つまりリビングの一番大きなテレビをデジタルテレビに切り替えるっていうことは家庭内でもちょっと予算やりくりすればできるかもしれないけど、
うんうん、
その他のテレビってみんな使えなくなっちゃうわけじゃないですか。それがエコなの？っていう、
そうですね、
ことが前々から疑問に思ってて。
ああ、はいはいはい。それはそうですね、確かに。
そうですよね。
そうだよね。子供たちの部屋にある小さいテレビをわざわざ、じゃあ、地デジ対応にさせるかって言ったら、そんなにすぐにやろうっていう親はなかなかいないです
よね。うん。でも結局使えなくなっちゃうわけだから、そのテレビは捨てなきゃいけないわけですよね。
まあまあ、捨てなきゃいけないっていうよりも、うん、まあ、その地デジのチューナーをね、買えば、まあ、今のアナログテレビでも見れますから、
ただまあエコっていう観点からすると今あるものをできるだけ長く使い続けるっていうのが本来のエコじゃないかと僕は思うわけですよ。
まあそうですね、捨てないっていうことがねまず大事だよね。
それは正しいですね、
うん、この辺でね、はい、若干こう疑問を感じるかなと。
確かにまた大量生産大量消費の時代がまた来るみたいな ね、
そうですよね。
これ一番環境に悪いですからね。
なるほどね。確かに言われてみればおっしゃる通りですね、うん、グリーンティーさんのね。
ああ、ね、素朴な疑問なんですけども、まあ、いろいろと裏になんかいろいろあるのかもしれないですけどね、もっと正当な理由があるかもしれないけど、
まあ、
説明してくれないと。
うん、なんか、なんでこう日本ってこんなにこうエコとか環境対策とかそういうのをこう叫び続けるのかっていう理由とかって思い当たります？
なんでしょうね、なんか京都議定書とかそのあたりで CO2 を、
うんうん、すごい世界各国をこう集めてサミットしたりとか、日本ばっかりなんかこうね、言ってますし、なんでだろうと思うじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、これが正解ってわけじゃないとは思うんですけど、
はい、
まあ、環境省がですね、
はい、
これはまあ20世紀頃公害がひどい時とかあったじゃないですか。
うん、
まあ、環境省の役目はまあそのためなんですよね。その、
はいはい、
要は産業とかが、まあまあ、進化してくるのはいいんだけど、そのためにまあ他の人が困っちゃうから、まあ、そういう公害を防ごうみたいな、
うんうん、
クリーンエネルギーにしようとか、
うんうん、
ゴミを出さないようにしようとか、
うん、
大気汚染をやめようとか、そういうことをやった取り組みはすごい評価できるんですよ、
うんうん、
で実際今見渡す限り結構綺麗じゃないですか、
うん、
今こういうねスモッグとかそんなにないし、
あ、そうだね、一時期に比べるとだいぶ
我々の出身地はもうバラすわけでもないですけどね、咳込んだりは
あ、しないよね。
しないですよね、もう
やめてくださいこの前 の東海地方の下りとそれを言ってしまうとバレますか、
完全に特定されてしまうかもしれないんですけど、で21世紀に入ってあれ環境省って必要なのみたいな流れがちょっとそういう影みたいなのがですね、
うん、
どうやら彼ら自身気づいたらしいんですよ、
うん、あ、
ちょっと官僚の天下り先もなくなるし自分たちの仕事もなくなると、
うん、
人数削減しなきゃいけないですよね、これ。
嫌、うん
うん、ですよね。そのために地球温暖化ってことをですね、環境省が一番言い出してるっていう、まあ、一説があるんですね。
ああ。だ自分たちの居場所を作ると。
居場所を作りたい。
あ、
なんかもう仕事が欲しいみたいな。
それはもうなんか、本来のエコとは完全にかけ離れてますね。
完全にもうエコっていう言葉をね、うん、我々に押し付けるだけ押し付けといて、実際地球環境のことじゃなくて、自分たちの立場をね、守りたいんじゃないのっていう、まあこれ別に僕が言ってるのが正しいってわけでもなく、うん、ある意味そういう疑惑があるので、ちょっとまあ、ちょっと言いたかったんですけど。
エゴだね。
エゴです。エゴポイントですよ。
エゴポイントです
ね。エゴポイント。それいいね。
省エネじゃなくて、増エネなんですよ。
それ言ったら、じゃあもうエコポイントじゃなくて、エゴポイントですっていう風に歌っちゃった方が、日本国民は納得するかもしれない。
うん、あ、そうだな。
まあ、開き直っちゃえばね。
うん。これはエゴポイントです。自分たちのエゴに関するポイントなので、皆さん変えましょうって言ったら、もしかしたら、おう、それだったら変えるよ、みたいなやつが出てくるんですね。
まあ、確かにエコだとか言いつつ、こう自分の部屋だけエアコンバンバン効かせてるっていうのはちょっとおかしいじゃないですか、やっぱり。
うん、そうだね。
でもそこは、うん、ある意味合理的な人になってもらって、確かに地球環境のことは何とかしたいけど、
うん、
まあね、エコっていう必要もないんじゃないのっていう。
うん、そうだね。
極力省エネルギーとかそういうね、ことには努力はするけど、
うん、
こうエコポイントとか、なんかエコがつく言葉に反応したりとかしてですね、みんながみんなそれをやるっていうのも、まあ、正しい形かどうかね、
うん、
それをちゃんとこうネットとか見ると、エコポイントって本当にエコなのっていうような感じで調べると、うん、たくさんブログが出てきて、
はいはいはい、
僕が今日言ったようなのもほとんど受け売りなんですけど、
はいはい、
もうこういうことばっかり言ってるわけですよ。
なるほど。
だからみんなもこういうことに、まあ、気づくっていうか、
そうだね、
まあ、疑惑をしてですね、うん、でそういうのを、うん、正しい知識を身につけて、うん、
うん、
政府にですね、対抗していただきたいと。
あれ、ちょっと待って、この番組がどんどんどんどん違う方向へ行く。
まあ、いやいや、
に
ただ、でも日本人って結構そういう言葉にすぐ流される感じってあるよね。エコとかさ、あとは昔、うん、例えば戦時中なんかさ、欲しがりません、勝つまではとかね。うん、なんかそういう、なんでしょうか、そう表彰、うん、なんだ、代表的な、なんか、ワンフレーズみたいなのに、
なんか一人歩きしちゃう感じね。
でも、あれだよね、こう、世界の人たちの、なんか、区分をさ、区分というか、人、その国ごとの人類の、特性を言い表した言葉で、
うん、
なんか、日本人っていうのは、誰かがやってるから、やってみませんかみたいな。みんなこれやってますから、どうですかっていう風に進めると、日本人は大抵、それに参加するみたいなことを言われてる
んですよ。うん、あるね。そういうとこね。
そうそう。アメリカは、あなたが一番ですよって言われると、やりたくなるとか。
うん。
そういういろんな特性がね、国によって違うっていうの
は。個人主義、集団主義みたいなね、そうそうそう、違いがありますからね。
やっぱ日本人はみんながやってるからっていう風になると、うん、それに流れちゃうっていう特性は、もともと持ってる。でしょうね。
まあ、一歩だからちょっと踏み込んで、ね、考えるっていうことを少しでもすれば変わると思いますけどね。
せっかくネットがあるので、うん、このエコポイントって言われたところでエコポイントでよく調べてみると、うん、本当に地球環境を考えたそういう政策なのか、うん、あるいはまあただのね、まあまあ、消費も重要なんですけどね、
うんうん、
これでこの家電業界とかが倒れちゃったら、ね、我々もまた逆に困っちゃう流れになっちゃうんで、ちょっとその辺微妙なんですけど、
う
んうん、まあ、流されずに。
そうですね。
ええ、
まあ、ちょっと自分で考える、きっかけにはね、今回の番組にもなったかと思いますね。まあ、
今回聞いて何を思うのかはね、皆さんの次第なんですけどね。
ええ、
はい。
まあ、自分の意見をちゃんと持とうということですね。
まあ、エコに我々否定的ではなくて、一切、ええ。
いや、エコ自体は
ね。それはね、いい手を使って、地球環境のことは考えたいですよね。
はい。そうですね。
なるほど。いや、すごく、今回はいい感じですね、なんかね。
短くまとめる上に。
短く簡潔にね、
まとまる。素晴らしい、ね、うん。いい感じでまとまりましたね。
はい。まあ、そんな感じですけども。
はい。はい、ありがとうございます、はい。何か言い残すことは、馬場さん。
それはエゴだよ。はい、いただきました。
ガンダム出てきたな、今。
アムロレイですね。
はい、ということで、はい、で、かけられタイムズ以上でよろしいでしょう
か。はい。
はい。はい、では、馬場さんの担当でした。はい。ということで、興味深い話でね、我々はエコポイントあんまり あの関わることないかもしれませんが買い替えたりすることもないからね。
そうだね、また民主党が政権取っちゃったから、
あそうだ、ね、
なくなるかもしれないしみたいな ね、
ね、うん、まあ、これからどういうふうに傾いていくかは分かりませんけどもね、注目していきたいと思います。
はい、
はい、ということで次は井戸端カオスになりますが、
カオスです、
ナイトさんが担当ですが、
はいはい、
今回はどういった話になるんでしょうか。
今回はですね、まあこう日々いろいろね、まあ、生活してる上でこう変化をしていくものっていうのはいろいろありますけれども、うん、じゃあ我々が普段使っている言葉、はい、今回言葉についてこれはね、はい、最近いろいろ言われてますけれども、それについてちょっと着目してみようかなと思っております。
はい、楽しみですね、はい、それでは早速行ってみたいと思います。
はい、
井戸端カオス。
はい、それではですね、先ほども申した通り最近の日本語についてですね、今日はちょっと語っていきたいと思うんですけれども、
はい、
最近の日本語について、まあ、よく、まあ、上大人の方々がですね、まあ、最近の若者が使う言葉は言葉の乱れが目立つなとか、正しい日本語は本当話す人が少なくなっちゃってもうちょっと正しい日本語を教えるべきなんじゃないかっていうのを、
うん、
多く聞きますよね、お二人とも。
うん、まあよく言われるよね。
そうですよね、うん、でそういうふうに聞くんですが、じゃあそもそも正しい日本語っていうのは一体何なのかっていうのを今日ちょっとね、はい、まあ、皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですけれども、
いくつか例があるみたいな感じなんですか。
そうですね、いや、そもそもお二人にとって正しい日本語って何だと思いますか。
正しい日本語、
はい、正しい日本語よく言うじゃないですか、もうちょっと君正しい日本語を使いなさいとかね、あの、うん、ちょっと上司の人がいろいろ言ったりとか先生が言ったりするんですけど、うん、正しい日本語ってなんだろう、その定義は一体何っていう話なんですけど、
うんうんうん、確かに広辞苑とかはあるけど、うん、語法に関しては語法辞典とかってあります。例文百選とかなんかを
聞いたことないよ、ね、
まあ、どっちかというとなんか文法に従ってね、正しい文法で話せば正しいんじゃないのって思うけどね。
ああ、で、あの世に言うね、正しい日本語、大人たちが言う正しい日本語っていうのを言ってるのは、
はい、
まあその大人たち主点、まあ主観で言ってるわけですよ。
うん、
正しい日本語を話しなさいっていう、ね、正しい日本語っていうの。じゃあその大人たちが使ってきた言葉が正しい日本語だとすれば、
うん、
それは大きな間違いなんじゃないかなっていうのが、
うん、
まあ、一つ私の意見としてあるわけですよ、
うん、
じゃああなたたちが使ってるのが正しい日本語だと主張するならば、我々が使ってる言葉っていうのは我々が使ってる言葉なので、我々としては正しい日本語なわけですよ、
う
んね、
そうだね。
だから世代によって正しい日本語と感じるものは違うわけで、大人たちからこう押し付けられる正しい日本語と呼ばれるものは実は正しい日本語じゃないんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。
もっともですね。
そうですよね、
はい、
だから仮にその上の人たちが使う言葉が正しい、それを使いなさいって言われるのであれば、あなたたちはじゃあ平安時代の言葉を使ってますかっていう話なんですよ。
うん、
そうですよね、
うんうんうん、
ずっと昔から変わらない日本語があるとすれば、いまだに糸お菓子とみたいなの使ってるわけですよ。
はい、そうだよね。
そうじゃないじゃないですか。じゃあ大人たちが今使っている日本語がね、
はい、
今その大人たちが教えられた日本語が正しい、でもそれは変化を伴って、うん、その時代に正しいと言われていた日本語があるというならば、
うんうんうんうん、
この今この若い人たちが使っている言葉も言葉の乱れではなく、言葉の変化、進化っていう風に呼んでいいんじゃないかなっていうのが今日のテーマです。
うん。はい、はい、はい。
飲み込んでいただけました？
はい。
だから乱れというか変化というか
っていうことですよね。そうそうそう。で、なんか最近いろんなこう、アンケートを取ったらしいんですが、はい、やっぱり、ら抜き言葉とかあるじゃないですか。
ああ、
出る、
怒られるとか、
ですね、
うん、食べられるとか、そういうら抜き言葉っていうのが、ありますよとか、読み方の変化っていうのがあるんですが、それに対して言葉の進化だと思いますか、それとも言葉の乱れだと思いますかっていうアンケートで、まあ、はい、多くの日本人が言葉の変化だと いうふうになってきたらしいです。う
ん、はいはいはい、はい。
それは何？いろんな年代の人が。
そうですそうです。いろんな年代の人にアンケートを取ったところ、これはもう、あの乱れではなくて、進化とか変化なんじゃないかっていう意見が、うん、まあ、多く出てきてるので、
うん、
まあね、それはいい方向に向かってるのかっていうか、まあ、その受け入れ体制がどんどんできてきたのかなと思うんですが、うんうん、で、今日はですね、まあ、そんな中でちょっとクイズを出したいなと、
はい、
思うんですけれども
。なんかポイントもらえるんですか？
エコポイントのようなものは今回用意してないんです
か？ああ、ないんですか。
なるほど、残念だ。
1ポイントくらいちょっとね、あの、なくなる前にエコポイント欲しかったなと思ったんですけど。
じゃあ、
F が取られちゃうかもしれないけど。
骨ポイントでも出ますか？骨ポイント。
コツポイント。
ね、うん、コツポイント。
単位は何の？1、
カルシウム
です。1か。
1ミリグラム。
まあ、やばい。
また理系の話になっちゃうからね、それ
。はい。
じゃあ行きますよ。あのね、まあ、クイズというか、ちょっと皆さんに考えていただきたいんですが、
はい、
あの、代金の代って書いて、
うん、
両替の外って書く、
うん、
はい、
言葉ありますよね。
はいはいはいはい。
あれって、なんて読みます？
ああ。
あへへへでしょ？
代替品とか、
はい、
なんだっけ？あともう一つはちゃんとした読み方のがあった気がする。
はい。あ、ということは、代替えっていうのが、ちゃんとしてない読み方っていうのは、
はいはいはい。
ご存知ですか？
でも、みんな使ってるような感じでしたね。
あ、みんな使ってる？代替えって。
あのね、
ちょっとね、あのね、うちの、まあ、会社っていうかね、はいはいはい、身の回りで代替案はですね、みたいなことを普通に言ってて、えとか思ったんだけど。
あ、そうなんだ。
使いますね。はい。
あの、代替えって、最近、ものすごいいろんな人が言うんです。
え、これは、
結構ビジネス的に、
そうそうそう。
通用し、仕掛けてきてる感じになっちゃう。
それはね、ちょっと僕としてはちょっとびっくりなんですけど、例えば携帯ね、あの、はい、じゃあ自分の携帯がちょっと壊れました。
はい、
ああ、やべえな、これちょっと修理行かなきゃと思って携帯行くじゃないですか。
うん、は
い、そうすると、あ、こちらが代替機になりますって言われるんですよ。
お
ぉ。代替機じゃねえだろ、みたいな。正解は、代替機なんですね。
ああ、そうですね。
代替、
う
ん、
代替が、本来の読み方。
うん、
はい。
なのに、最近の日本人はもうみんな代替えって呼んでるわけです。で、その代替えがもう世に広まってもう正しいっていう風になってきてる現状があるので、うん、ね。だからこれは誰でもなく変化なんですよ。びっくりでしょ？
あ、でも代替えって、
はい。
パソコンで打つと、
出てくるでしょ？
出てくるね。
そう。だからもうそれは乱れじゃなくて進歩なんですよ。あと、もう一つ。うん、あ、もう一つってかいっぱいあるんですけど、あとで紹介しますが、
はい、
重なるに、複数の複、
うん。はいはいはいはい、はい、
あ。
これもね、よく取り沙汰されるんですが、なんて読みますかこれ。
〇〇順列とかあるよね。
ありますね、これね。さあ、なんでしょう。
これ、地で。
はい。どうぞ。
僕、正解言っちゃっていいんですか？
どうぞ、言っちゃってください。
いいんですかね？本当にいいの？
いいですよ。
重複ですよ。
正解です、その通り。はい、あのね、重複が正しい日本語なんですが。
はい。重複じゃないと。
そうそう、はい。今の人たちはみんな重複って読むんでしょ？
はい。
だから、うん、あの、大人たちはやっぱり重複で覚えてきたので、重複、重複じゃねえんだよとか思うかもしれないですが、
はい。
まあ、それはもう言葉の変化として捉えてくださいと。で、いろいろ調べました、
うん。
そういった日本語がいっぱいあるんじゃないかと思って調べたら、はい、もう大量にあるわけです。
僕も知らないやついっぱいありそうだな。
はい。で、びっくりするかもしれませんが、今、いろんなね、こう、例を挙げていきますが、
はい、
これもそうなのっていうのが、本当にいっぱいあるんです。うん、まず、うん、一生懸命。
あ、はいはいはい。
あ、
ね、一生懸命っていうのはもともとないわけですよ。一生懸命じゃなくて、はい、一生懸命なわけですよ。
はい。昔やった覚えあるね、国語でね、それ。
それはね、あの、古文じゃないですか。
ああ、
古文でいろいろ一生懸命っていうのがあって、それが一生懸命になりました。まあ、これはまあ、まだ序の口です。
うん。
あのね、サザンカって花あるでしょ？
はいはいはいはい。
はい、
サザンカって、もともとサザンカって言わないんですって。
え？
サザンカ、漢字で書くと、山に、あの、お茶に、花なんです、
はい。はいはいはい。
山、茶、花。
はい。
山、茶、花。山坂っていうらしいんですね、もともと。
あー。
山坂が本当なんです。
まあ、ちょっと言いにくいっていうのがあるんです
かね。言いにくいので、サザンカに、んとね、ザが入れ替えた形、うん、という形で、サザンカというふうになった。それと、同じ現象はありますよね。雰囲気。
あ、出た。ね、なぜか変換できないってやつですね。
雰囲気っていうのはもともと雰囲気じゃないわけですよ。雰囲気が言葉で言いにくいからということで雰囲気になった。
あれ、雰囲気ってさ、正しいの正しくないんじゃない今でも。
いや、でもね、最近の日本語ではもうそれが、認められてきてるんですよ。
え、そうなの？
雰囲気って。
昔よく
発音上は、発音上は認められるかもしれないけど、表記的にはおかしいよね。
うん、あ、表記的にはね、まだそこは一線超えてないのかもしれないですけど、うん、あとね、漏洩。
うん。
漏洩。
漏洩事故とかあるでしょ？
漏れるやつね。
漏れる、
うん。漏洩って、もともと漏洩って読み方じゃなくて、漏雪っていう読み方らしいです。
これ、なん、節って後の方が？あのね、二文字目が？
二文字目はもともと、節って読むんですって。
はあ、これ、なんか、漏洩以外に見ないね、この文字。
うん。
でしょ？で、その、漏洩の A の文字っていうのは、排泄の節と一緒なんですって。三髄に世の中のよ。と同じ字
なんです。同じ意味なんだ。
うん。へぇー。で、まあ、漢字的に、排泄では節を使って、漏洩では A っていう、漏雪では雪、あっちの雪を使ってたんですが、
はいはいはい。
なんか、読み方的にどんどん変わっていって、漏雪は漏洩になったと。
それはなんかあったのかね。雪が A になるっていうのはなんかあんまり納得いかないよね。
う
ん、
多分、その漏洩の A っていう漢字自体、A っていう読み方もあったんでしょうね。
ああ、じゃあそっちで行こうと。
そうそうそう。だから元は漏雪。あとは、いっぱいあるんです、本当に。施工ってあるじゃないですか。施すに行う。うんうん、
はいはいはい、
あれ施工じゃなくて実は施工だったとか。
ああ。
僕も最初から間違えて施工って言ってましたね、じゃあ。
正解は。なんか、ね、うん、法律とかのあれもあるしね。
施工、はい、うん、で正しいんですよ。だから。
ああ、そうなんですか。
ああ、そうなんだ。
本当は施工なんです。でも、施工にどんどん変わってったんです。
なんか、わかんないね、言葉っていうのは。そうそう、どう変わるかね。
個室、うん、
はいはいはい。
個室って、もともと個集って言うんですって。
あれ、個集とも言えるか、
うん、
読めるか、個集とも。
そうそうそう。うん、だから元は個集なんですよ。
そうだよね、うん。
で、正しい日本語に個室してる人でさえ、個室を個室って呼んでるんです。
まあ、なんか、皮肉っていうかね。
皮肉ですけど。
はい。
これもね、だからこういうのを調べると本当にいっぱい出てきて、びっくりするんですが、うん、
まあ、結局どっちが正しいかも後で考えると分かんなくなっちゃうんだよね、こういうのっていうのは。
まあ、そうなんですけどね、うん、なのでこう大人たちもこういうね、例えばさっき言った個室だったり施工だったり漏洩だったりっていうのを普通に使ってるわけじゃないですか、うん、
はいはい、
うん、でそれはあなたたちが覚えた時にそうやって覚えたから正しい日本語だと思ってるかもしれないんですが、実はそれは正しい日本語じゃないんだよっていうのプラス、
うんうん
うん、だからこそ今の若者たちが使っている言葉を言葉の乱れというのではなくて、うん、進歩として取っていただきたい。
うん。
うん、
まあそうですね。
で、
結局
我々、
うん、はい、
どうぞどうぞ。
多数決みたいな感じになっちゃうんですね。
そうなんですよ。少数派がどんどん消えていくっていう。まあそうなので、我々の世代はよくね、よくっていうか最近になって86世代とか言われる世代ですけども、まあそれはね。
86世代って何？
86 世代っていうのは。
マシンみたいな。
76世代っていうのがあって。
うん。
76世代って知ってます？
知らない。
76世代っていうのは今の、IT 関係の、社長さんたちが、1976年生まれの方が、付近の方が多い。
ああ、うん、年代のこと言ってるのか。
そうです、そうです。だから、76年の方々が今社長で IT を引っ張ってってる方たちなので、それが76世代って呼ばれてるんですね。で、それから10年経った我々、要は、モバイルを中心に今、動いてる人たちっていうのが86世代っていうふうに、まあ徐々に言われる始めですが、そういう人たちが使う言葉っていうのを、もうちょっとね、まあ、一般の言葉っていうのはまだ早いかもしれないですが、
うん、
まあ変化として、どんどん取り入れてってもらって、うん、ね、もうちょっとこう、うん、上の人とのコミュニケーションをスムーズにしてもらいたいなっていうのが一つあります、
ね、
うん、で我々の世代っていうのはもう本当にゲーム世代というか、
うん、
リセットボタンを押せば、ね、スタートに戻れるっていう考え方の人が非常に多いとも言われる年代ですので。
ああ、そういう犯罪があるたびなんかね、そういうようなことを言われて。
リセットがなんだって言われますけれども、
はい、
そういうのでね、大人たちが、あいつらは本当にわかんねえ奴らだっていうふうに思うんじゃなくて、
うん、
少しはですね、我々の方に、の耳をね、傾けるじゃないですけど、意見をちょっと聞いてもらって、うん、で、我々の世代っておそらく頭ごなしに怒られるのが嫌いな世代なんですよね。
うん。プライド高いですね。
そうそう。昔は、上の人たちに怒られて育った人たちが多いかもしれないんですけど、うんうん、我々は逆に怒られると伸びないタイプの人たちが増えてた。いや、要は褒められて伸びるタイプが増えたってことね。
はいはいはい。
だから、褒められたら伸びるタイプが増えたっていうことを認識してもらって、怒って育てようとするんではなく、いい部分を認めて育てた方が会社のためになるんですよっていうのを、会社の上の人たち全員に言いたい。
あ、それは、なんだ、ホネソさんの会社に対する。
ちょっとやっぱりね、そういう意識がね、
垣
間見えるというか。
いやいやいやいや、どこの会社もそうですよ。なんかね、そんな、定時は6時なのに、そんな9時半まで、ね、なんかやらせてみたいな。
なんか嫌なことにもあったかい。
いやいやいやいや。いや、そういうのが一般的じゃないですか。
も
う夜中遅くまでとか、テレビ局もそうですよ。
うん、
もう夜中1時、2時とか朝3時、4時からとか、普通じゃないですか、
うん。
そういう世の中はもう一部ではそういうのがないといけないかもしれないんですけど、
うん、
もうちょっとね、こう、今の新人たちと、こう、密接に関われるような、仕事の仕方っていうのをね、新しく言葉だけじゃなくね、
うん、
こう、うん、接点を持っていかなきゃいけないんじゃないかなって思いますね。
まあ、さ、常にね、どの年代でも言えることだよね。その、結局は10年違うと全然文化が違うわけだから、その人たちとうまくこう、接続点を持ちながら、我々もそのうちそういうこと言われるかもしれないしね、うん、10年経ったらね。
そうですね。うん、はい、
逆に若い方からね、その目上の人に合わすために、ある程度古い知識もね、
うん、
そうですね、
持ちつつ
そうです
っていう感じもいいかもしれないね。
だからお互いが近寄る必要があるということです
ね。そうですね、
はい、
だ最近この言葉の乱れっていうあれじゃないけど、なんかこう営利目的っていうか利益を目的としてなんかわざと作ってる言葉ってないですかね、うん、
まあマスコミ中心とした
、
ね、
それはなんか乱れじゃなくて、あ、乱れというか変化じゃなくて、本当にそれは僕は乱れかなと思ったりする。うん、
その、まあね、それはね、乱れだね。
だから、そこはもう本当に何が乱れで何が進化かっていうのを、ちゃんと見極める必要はあると思います。ね、もちろんね。前のね、総理も言葉の読み方がもうぐちゃぐちゃな人でしたから、うん、そういうのはもう乱れですよ。乱れというか、誤りですから。誤りは正す必要がある。
そうですね。
でも、誤りじゃない、要は一般的になってきた言葉っていうのも変化として取っていただきたいっていうのが、まあ、ありますよっていうお話でした。
はい。ホネソさん、アラサーとかいう言葉使います？
たまに、たまに使います。
使います？
え、
アラフォーの方があれでしょ。
アラフォーもね。
アラフォーとかアラサーってあれは誰が作ったんだろうね、あれね。
あれ、でも、ドラマであったよね。
じゃあ、あれ、ドラマをさ、流行らせるために誰かが作ったんじゃないかっていう気がする
ね。まあ、それはあるかも。だって、今や、アラカンっていう言葉もあるからね。
いや、
知ってる？アラカン。
アラカンって何？アラカンってなんかさ、倫理でさ、菩薩とか、理想の境地で出てきたの覚えてるけど、あ、関係ないですけど。
ああ、あった、アラカンあって。
アラカンっていうのは、
今日の世界で。うん、
アラウンド還暦。だからアラウンド60歳ってことですね。
アラウンドってどっからどこまでのこと言うの？
だからそこら付近だよ。だから58区とかじゃないの？
やっぱりさ、あれだよね、還暦って言いたくないからなんだよね。
そうそうそう、
アラサーっていうのもさ、みそじって言いたくないから
ね。そうそうそうそうそう、そうだろうね。
半分ネタにして笑い飛ばしたいみたいな、
そうだよね、
ことなのかもね。
なるほど。
やってますね、草食系男子とかね、あのあたりムカつかないな。
あれは腹立つね。最近さ、あれ、草食系と肉食系の間の滑らか系とかが出てきた
りする。キモい、キモい、何それ、もう。
いいよ。もうみんなそういう、何々系とかじゃなくて、もう、一人は一人でいいよ。
もう意味が分からなくなってきた。
意味分からなくない
やん。メラヤカ系ってなんだよ。
中間の意味になってないよね。雑食だったらまだ分かるけどさ。
肉食、草食、なめらかって。プリンじゃねえんだから。
あ、まあ、だいぶカオスになってきたんで、ね、この辺で終わりましょうかね。
はい。
じゃあ、ホネストさん何か言い残すことは
大丈夫です。
はい、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
では、ありがとうございました。はい。まあ、我々もね、こうやって喋っている中にね、言葉の乱れか、もしくは変化があるかもしれませんがね。まあ、誤りとかは、できるだけね、正していきたいと思いますね。
はい。
はい。今日はね、とてもスムーズに進みましたね。
なんかね、サクサクっていきましたね。
はい。
なかなか。もう一個話したいくらいだね、その、装飾系とか、
それ
あたりの話は、またこの回、設けてもいいかもしれない
し、うん、 そうだね、それはまたね、草食系、うん、肉食系に関するまた井戸端カオスなり
調べて誰がそれ名付けたとか、うん、まで明らかにしたい部分はあるよね。ちょっと犯人も見つけたいって、
犯人になるんだね
ちょっとムカつくから犯人見つけたいみたいな
犯人探しね。
じゃあまた別の回でその辺ね探したいと、
はい、ね、
はい、
そうですね。
ちょっとじゃあ終わりの一つとして、はい、皆さんチューペットってさ食べたことあります？
あります、あります。
もうそんなのもうね、
なんだよ言えばみたいな、
膝で折ってね、
ね、
ガッキッとね、
あれね、生産終了になっちゃったんですよね、
はい、あ、なんか聞いた、
なんか8月の終わりぐらいニュースになってたんだけど、
そうチューペットなくなったんだよ。
チューペットってでも、うん、たくさん種類なかったっけ、
なんかアシュミ、なんか例えば、うん、
パッケージ違うけど、中身チューペットみたいな。
パチモンみたいなのいっぱいあったけど、う
ん。だからチューペットと呼ばれるものがなくなったんだよね。
そうああ、そうなんだ。
なくなっちゃうみたいだね。いや、一つの時代が終わったっていう感じになる。
そうですね。
なるけども。うん。
きっとドラえもんとかが終わった時に、なんか、やりきれない気持ちになるのと一緒だろうね。
ああ、そうだね。
うん。
まあ、声が変わった時とかでしょ、ドラえもん。
そう、うん、うわぁ、もうドラえもん見る気ないわみたいなね。
そや、ドラえもんで思い出したけど、最近ニコニコ動画でスネオ祭りがね。
ああ、スネオ祭りとファミリーマート祭りがすごいんです、最近。
何それ。
びっくりした。
え、見てください、ニコニコ。
ね、はい、スネオが自慢をしている時に流れている曲とかいいので、パッと思い浮かぶ曲ってある、うまうまさん。
俺は知ってるからあれか。
わかる。
多分聞いたらわかるんで、スネオかなんかでニコニコ動画で検索してみると、皆さんも、わかると思います。
パッパパッパッパッパッパッパッパッパッパ
ッパッパッ
パ
ッパッパッパッパッパッパ
ッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
ッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ
パッパッパッパッパ
ッ、それをちょっとトランスっぽくしてみたとか、秋葉原チックにしてみたとか、オーケストラに演奏させてみたとか、あと、あれか、戦場のメリークリスマス風にしてみたみたいな、もうそういうのがいっぱい出てるの。
ああいうの一旦祭りになるとすごいよね。
だからもうそれがね、もう、ランキングの10位ぐらいまでなんか4つぐらい入ってて。
ああ、すごいな、それ。
すごいですよ。タンタンタンタンタンタン。タンタンタンタンタンってやつね。
才能の無駄遣いだね、それね。
まさに。
タグにそれありそうだけど。はい。ということで、あ、はい、そろそろね、いい時間ですが。
だいぶ関係ない話ばっかり
ですね。
何のコーナーかっていうね、ものすらないっていう。
はい。ということで、まあ、今回は9月、これ20日配信になります。
はい、そうですね。
次回やりますかね、30日。
あ、
それは気分次第。
私は気分次第で次回配信されるかどうかは、お楽しみにということになりますけども。
はい、そうですね。
はい。まあ、あと、番組に対するご意見、ご感想等は、メールもしくはコメントで、ブログの方に、いただければと。まあ、ブログの方にメールアドレスも載ってますので。
はい、まあ、今ね、コメントしてもらえたら 100% レスがね。
そうですね。
ありますね。
今ですよ。コメントするなら。
あと、待ち受け画面もね。プレゼントさせていただきますので。
あ、そうですね。
プラ
スの方のお楽しみですね。
今なんか変な声聞こえてきた。
あ、気のせいだと思います。
あ、
まだニコニコ動画見てないんで。
ああ、そうですか。
はい、じゃあそれでは、今回もこのあたりで終わりたいと思います。お送りいたしました。はい、私、グリーンティーと、
まあまあと、
ホネストでした。
それではまた次回です。さようなら。
さようなら。
さようなら。